なんで早く教えてくれなかったの？著書累計200万部突破、記憶法、英語、ノート術、勉強習慣、目から鱗のメソッドが満載。勉強法には正解がある。やってはいけない勉強法。石井隆、絆出版。はじめに、正しい勉強法を学ぶ前にやってはいけない勉強法を学んでおく。親指を描きたいなら親指を描こうとしてはいけません。親指を描くなら親指の周りの空間を描きなさい。ベティ・エドワーズという有名な言葉があります。勉強法についても同じことが言えます。いきなり正しい勉強法を知ろうとしてはいけません。正しい勉強法を知りたいのであれば、やってはいけない勉強法を知って、やってはいけない勉強法をやらないようにしなさいと。多くの人はどの勉強法が正しいのだろうかと、たった一つの正解を求めていろいろな勉強法を試しています。ですが、勉強法について詳しくなればなるほど、勉強法は人それぞれだ、だからこれだけが正しいという勉強法なんて存在しないんだという、もっともらしい結論を導き出してしまいます。違います。勉強法には正解があります。正しい勉強法で勉強をすれば革命的に成績が上がりますが、間違った勉強法で勉強をしても非効率な状態のままなので、成績はなかなか上がりません。正しい勉強法を知るために必要なこと、それは最初にやってはいけない勉強法を知ることです。やってはいけない勉強法をしなければ、それだけで自然に効率的な勉強ができるようになるのです。勉強をする前に勉強法をマスターしておく。もし8時間木を切る時間を与えられたら、そのうち6時間を私は斧を研ぐのに使うだろう。エイブラハム・リンカーンという言葉があります。多くの人は勉強しなければと言っていきなり参考書を開いたりして勉強を始めています。それが典型的な間違った勉強のやり方です。 1. まず正しい勉強法をマスターする。 2. 勉強する。この2ステップで最速で成績は上がります。例えば、東京から北海道に行こうとしたときに、1. どうやって行くのが一番安くて早いのかを調べる。2. チケットを取って北海道まで行く。というのが一番いい方法です。何も考えずに北海道の方角へ向かって歩き出すという人はいません。にもかかわらず、勉強に関しては多くの人がいきなり問題集を解く、いきなり教科書を開くということからスタートしています。だから成績が上がらないのです。勉強法をマスターせずにいきなり勉強を始めるのは、東京から北海道に行こうとしていきなり歩き出す人と何ら変わらないということに気づく必要があります。正しい勉強法を知ってから勉強を始めることこそ、最速で成績を上げるための正しい順番なのです。天才と同じやり方をすれば天才と同じ結果が出る。努力が大切だ、努力をすれば天才になれるんだと多くの人が当たり前のように考えています。違います。今のあなたのまま努力をしても、努力をしたあなたが手に入るだけであって、天才のあなたは手に入りません。言い方は悪いことは承知で、あえて分かっていただくためにいつも私はこう言っています。 バカのまま努力をしても結局はバカのままであると。小中学校の時を思い出してください。この人は頭が悪いなという友人はいくら努力をしても成績が上がらなかったのではないでしょうか。一方でこの人は天才だなという友人は大した努力もせずに成績は上位だったはずです。とはいえ、頭の良さは生まれつきなんだ。もともと頭が良くない私にはどうしようもないんだと、生まれつきの頭の違いのせいにしていては進歩がありません。そうではなく、頭のいい人はどういう勉強法をしているんだろう。頭のいい人の勉強法を研究して、同じやり方をすれば同じ結果が出るはずだと考えるのが健全な考え方です。間違った勉強法のままいくら勉強をしても天才に追いつくことはできません。天才と同じ勉強法をすればあなたも天才と同じ結果が出るというだけなのです。今の自分を捨てて新しい自分に生まれ変わる人が成功する。多くの人は今の自分を変えようとしません。今の自分のままどうすれば成功できるのかと考え、努力を重ねています。例えて言うなら、一生懸命自転車を漕ぎながら、どうすればもっと早く自転車を漕げるだろうかと悩んでいるようなものです。天才が自転車を漕ぐあなたの横を新幹線に乗って一瞬で通り過ぎていっても、自分のやり方を変えようとしない人ばかりです。あなたが取るべき方法は簡単です。自転車を降りて新幹線に乗ればいいのです。ですが、これだけ自転車のトレーニングをしてきたわけだし、と自転車にこだわっている人がどれだけ多いことでしょうか。勉強法に関しても同じことが言えます。間違った勉強法をしてあとちょっと頑張れば結果が出るはずだと一つの勉強法にこだわっている方がとても多いのです。より優れた勉強法があるのであればすぐに乗り換えた方がいいはずです。今のあなたのままどれだけ努力をしても今のあなたのままです。そうではなく今のあなたを捨てて新しい自分に生まれ変わることを選択しましょう。天才と同じように考え、天才と同じように行動すれば、あなたも天才と同じ結果が手に入る。ただそれだけのことなのです。努力して天才になるのではなく、天才になってから努力せよ。勉強ができるようになるためには、次の2ステップが最短です。1、最初に天才になってしまう。2、努力する。こちらです。しかし多くの人が、1、頭が悪い自分のまま変わろうとしない。2、努力する。ということをしています。最初にあなたがすべきことは、天才になるために全ての時間と労力を使うということです。そして天才になった後に初めて、努力をするのです。そうすれば天才と同じ結果が得られます。いきなり勉強を始めてさあ今日も全力を尽くすぞというのは明らかに間違った方法論です。天才になるために全力を尽くす。勉強は天才になってから始める。これがあなたが最速で成績を上げるための行動としてはベストなのです。勉強法の最終奥義、瞬間記憶をマスターする。最初に正解を言ってしまいます。勉強法について突き詰めて考えていくと最後にどこに行き着くかというファイナルアンサーをお話しします。勉強法のゴールは瞬間記憶ができるようになることです。瞬間記憶とは、文字通り瞬間で記憶すること。これが最終奥義です。高校1年生の時に教科書をパラパラとめくっただけで覚えたと言って 日本史世界史で満点を取った友人がいました。それを見て、さすが天才だ。生まれつきの天才ってこういう人のことを言うんだな。自分とは違う、と感心していた人がほとんどでした。そんな中、私が考えたことは全く別のことでした。天才だから瞬間記憶ができるのではない。瞬間記憶ができれば私も同じように天才になれるんだ、とひらめいたのです。私は生まれつき頭が悪いから勉強は無理だ、と諦めていた方も多いでしょう。では、瞬間記憶ができたとしても、あなたの成績は悪いままでしょうか？おそらく違うはずです。パラパラと教科書をめくっただけで頭に情報が入ってくるようになれば、あなたも天才になれるはずです。自転車を降りて新幹線に乗る。今のあなたの勉強法を捨て、天才と同じ勉強法に切り替える。勉強法を突き詰めていって、最終的に瞬間記憶をマスターすれば、あなたの成績はうなぎ登りになるのです。一単語一秒で目で見て覚える訓練から始める。私は高校1年生の時に、瞬間記憶をマスターすることこそ勉強法の最終奥義だということを悟りました。しかし、ではどうしたら瞬間記憶をマスターできるのかということに関してはわからないままでした。天才の友人に尋ねても、小学校の頃から一度見たものは忘れないしな、なんでこういうことができるかは説明できない、と言われて途方に暮れていました。そして高校2年生の春に、私の人生を変える英語の先生と出会えたのです。その先生はこう言いました。この中で英単語を書いて覚えている人、手を挙げてください。はい、ほとんどですね。では、英単語を目で見て覚えている人、手を挙げてください。はい。誰もいませんね。では、英単語を1単語1秒で目で見て覚える訓練を3ヶ月以上したことがある人、手を挙げてください。誰もいませんね。なぜ訓練をしたこともないのに、最初から無理だと決めつけているのですか？その話を聞いて、ハンマーで頭を殴られたような衝撃を受けました。ほとんどの人は瞬間記憶をマスターするために3ヶ月間を費やしていない。だから天才になれずに凡人のまま努力をしている。ならば私は勉強を始める前に3ヶ月間瞬間記憶をマスターする。1単語1秒で目で見て覚えることだけに時間を費やそうと考えたのです。私はもともと瞬間記憶のマスターのための最初の一歩は、英単語を目で見て覚える訓練こそベストなのではないかと、なんとなく考えていました。ついに、今まで考えていたことが完全に一本の線でつながったのです。瞬間記憶をマスターしただけで、3ヶ月で偏差値30が70に。高校2年生の4月から6月までの3ヶ月間を、ひたすら1単語1秒、目で見て覚える訓練に費やしました。英単語帳を使って瞬間記憶のマスターのために1日4時間くらいの時間を使ったのです。すると3ヶ月後の英語の模試で偏差値30だった私が偏差値74になりました。次に世界史に関しても目で見て覚えて勉強するようにしたところ、3ヶ月で偏差値が70になりました。そしてついに高校3年生の時の Z 回の慶応大学模試では全国1位を獲得するに至ったのです。凡人が凡人のまま努力をしても天才になることは不可能。だが、最初に3ヶ月間という時間を使って天才に生まれ変わることだけにフォーカスすれば、天才になって天才と同じ結果を得ることができる。 このことを身をもって証明したのです。1、最初に瞬間記憶をマスターすることに3ヶ月を費やす。2、努力する。この順番で全国模試で1位になれました。これは私が生まれつき頭が良かったからではありません。もし生まれつき頭が良かったら、もっと早くに成績が上がっていたはずです。天才と同じことができるようになれば、あなたも天才と同じ結果が手に入ります。私はこの方法で成績を上げました。次は、あなたの番なのです。瞬間記憶をマスターする以前に、大切なことがある。そうか、瞬間記憶をマスターすればいいんだな。早速1単語1秒で覚える訓練を始めようと思っていただけたと思います。ですが、瞬間記憶をしていく前に前提となることがあります。それが、瞬間記憶をするために適したノート作り、教科書作り、参考書作り、問題集作りです。ノート作りの詳細は第4章に書いておきます。多くの教科書は瞬間記憶に適していません。それもそのはず、凡人のために作られているのが学校の教科書だからです。結局のところ、瞬間記憶専用の参考書というのはほとんど存在していなかったので、私が瞬間記憶のための参考書として、1分間英単語1600、1分間英熟語1400、1分間TOEIC テスト英単語2000、いずれも角川寛、1分間英文法600、1分間高校受験英単語1200、1分間日本史1200、1分間世界史1200、1分間古文単語240、1分間古典文法180、1分間数学 1A180、いずれも水曜社刊を出版した次第です。凡人のための参考書はあっても、天才のための参考書はなかったからです。参考書は私の1分間シリーズを使っていただければ、今の時代であれば解決できます。大切なのは、日頃のノート作りを瞬間記憶専用にしていくことです。できれば教科書、市販の参考書、問題集も瞬間記憶のためのものに作り変えましょう。間違った勉強法のまま、間違ったノートを見ながら瞬間記憶をしても、間違ったものを瞬間記憶してしまいます。こちらも言い方は悪いですが、最速のバカが出来上がってしまうだけという結果になります。瞬間記憶をマスターする前に、やってはいけない勉強法を知っておくことが大切なのです。すべては瞬間記憶のためにやってはいけない勉強法を知る。瞬間記憶の時に大切なのは、何をどう覚えるかです。間違ったことを間違ったまま覚えてしまっては意味がありません。江戸幕府を開いたのは誰ですか？徳川家康が正しいのに、江戸幕府を開いたのは誰ですか？豊臣秀吉と瞬間記憶で覚えてしまっては無意味です。瞬間記憶ができるようになるということは、最速で物事を覚えられるようになるということです。これが一番のメリットです。デメリットは、そもそも間違った方法論で勉強をしていたら、間違ったまま勉強が最速化されてしまうということです。0、やってはいけない勉強法を知り、正しい勉強法に切り替える。1、瞬間記憶をマスターする。2、努力する。実は1の前の前提となる0が存在したというわけです。間違った勉強法をしている、瞬間記憶をマスターする、努力するというのでは、最速で成績が下がってしまうことになります。あなたが行うべきは、凡人として努力をすることではなく、天才に生まれ変わった後に努力をするということです。では、この本で一緒に、やってはいけない勉強法を学び、 天才に生まれ変わりましょう。